今日はコリント人への手紙第1の12章12節から31節です。このところでキリストの体である教会が語られています。12節に、体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様ですとパウロは語ったわけです。教会には様々な人がいます。13節を見ると、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人もとあるわけですけれども、じゃあどのようにして私たちは一つとなることができるのか。それは13節のところに、一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりましたという言葉が出てきているわけです。私たち一人一人はそれぞれ個性も好みも考え方も違うものであるわけですけれども、何によって一つになることができるか。それは御霊によってバプテスマを受けという言葉があるわけです。聖霊のバプテスマ、私たちは水のバプテスマ、イエス様を信じた、その救いのためにこのバプテスマ、それを受けて証しをする。しかしもう一つ大事なのは、聖霊によってバプテスマを受ける。よろしく御霊に満たされようと、この年、一つの御言葉が選ばれているわけですけれども、私たちはこの聖霊に満たされなければ、私たちは神様の御心に従って、そしてまた御心を行うということはなかなか難しいことであると思います。私たちのいろんな思いや考え方、それがもうバラバラになってしまっては、教会としての意味があるだろうかということを思うわけです。誰でも水と霊によって新しく生まれなければ、神の国を見ることはできないとイエス様は言われたわけです。果たして私たちはバラバラの考えや思いでもって神の国の実現、そういうことが果たして可能であるかということであるわけです。私たちは水のバプテスマ、洗礼を受ける。しかしもう一つ、御霊によってバプテスマを受ける必要があるわけです。それは自分の自我が死んで、新しくキリストの命によって生かされる。ある先生は、この十字架を追って私に従ってきなさいっていう、その十字架を追う自分は古い自分であっては追い切れない。自分自身がもうキリストと共に十字架につけられて、そしてキリストが自分のうちに生きておられなければ、イエス様が言われたような十字架を追って私に従ってきなさいということは不可能だ、そう言われてました。私たちは自分の力で十字架で追うというのではなくて、キリストによって新しく作られた、キリストが自分のうちに来ておられる、そのことによって私たちは十字架を追うことができるということであるわけですし、また教会は御霊によって一つとされていく。15節に、足が私は手でないから体に属さない、そういうことが果たして教会の中で素晴らしいことであるんだろうかということを考えさせられるわけです。もう自分は違う、属さないと言ってですね、お互いに分裂し合っていったら、それはもう教会としては成り立たないわけです。逆に17節に、体全体が目であったら、体全体が耳であったら、それはもう人間ではなくなってしまうわけです。人間には頭があり、胴体があり、それに手や足がついて、それぞれは違うわけですけれども、しかしそれによって体として機能が働き、存在することができるということであるわけです。そして18節のところには、神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。この体はキリストの体であって、 そしてそれぞれの部分がある、そしてそれぞれの役割は違うわけです。じゃあ自分がしていることを相手もしなければならないのか、そういうことはないわけです。21節に目が手に向かってあなたはいらないということはできないとですね、パウロは言ったわけです。目は目の役割があるわけですし、手は手の役割がある。ですからそれぞれこの働き、賜物、そしてなすべきことは実は異なっている。その違いを私たちはこの理解しなければならないわけです。そして22節を見ると、それどころか体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないのです。弱いものがある。じゃあなぜそれが必要なのか。実はそれは愛によって私たちはその問題を克服していくことができるということになるわけです。私たちはただ神様の一方的な愛によって罪が許されて救いに預かった。だから教会から愛を取り除いてしまったら一体どれだけの存在価値があるだろうかということを思うわけです。しかしこの弱い、また足らないところが多くある。しかしもし愛に満たされていたら、これほど素晴らしいものは他にはないということになると思います。23節に、体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆いますという言葉が出てくるわけです。まさにそれは神様の憐れみと愛によって見栄えを良くしていただくことができる。たとえ劣って普通に考えたらダメだというようなものでも、その中に神様が働いてくださって素晴らしいものとなしてくださることができる。体の不自由な養護学園がありますけれども、しかしそこに集っている子どもたちや親たちがもう喜びに満たされている。それはクリスチャンの愛によって支えられているっていう、実際にそうしたところがあるんですけれども、まさに神様はこの世で本当にこんな人が役に立つんだろうか、用いられるんだろうかと思われるような人たちが神様の愛に満たされて、そしてそれが実は他の人たちの励ましになっているっていうことも実際あるわけです。まさに弱く見える部分がかえってなくてはならないものとして神様は用いてくださる。それは教会でも同じことではないかなと思います。24節に、格好の悪い部分はその必要がありません。神は劣ったところには見栄えを良くするものを与えて体を組み合わせられましたとあるわけです。神様が実は良くするものを与えてくださる。それによって素晴らしいものに実は変えられてくることができるということであるわけです。かつてはこの証しの時に自分はこんなものであったというようなことをよく証しされていたわけです。もう中には物を盗んでいた。しかしそういう人が自分の罪が示され、そしてまたそれを神様が許してくださって自分を変えてくださった、そういう証しをよく聞くことがあったわけです。ああ本当に神様は人を変えられる方なんだなということを強く印象を受けたわけです。果たして今日どれだけの人たちが過去の自分、そしてまた神様によって自分は変えられたということを証しをしているだろうかということを思います。むしろ私たちは自分の弱さを誇る。そしてまた神様は自分をどれだけ愛されているのかということを、私たちはその変えてくださる神様を 証しするものでありたいと思います。25節に体の中に分裂がなくとあるわけですけれども、コリントの教会の問題は何だったのか、分裂にあったわけです。しかしここではこの各部分が互いのために同じように配慮し合うという言葉が出てきているわけです。だからお互いに足らないところがあるわけです。しかし大事なのはこの配慮し合うというところに教会の素晴らしさ、そしてまた神様がご自身の愛を表してくださるというところが表されているのではないかと思います。ですから私たちは、まあ現実に柏教会、本当にお互い足らないところがあると思うわけですけれども、本当に相手のことを思って配慮する、そのことが必要なことではないかと思います。そして26節に、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみとありますけれども、まあ私はトゲが刺さったっていう経験がありますけれども、もう体全体からするならば本当に取るに足りない、ちょこっとしたものですが、やっぱりこう痛んですごく気になる、もうまさにこの一つの部分が苦しむと全ての部分が苦しむ。しかしそのトゲをもう針でついて取り除ければほっとするわけです。一つの部分がたっ飛ばれれば全ての部分が共に喜ぶ、それが教会のあるべき姿ではないかと思います。私たちは祈ることができる、たとえ何にもこの力も賜物もないという人であっても、私たちには祈りの奉仕というのがあるわけです。梅花女学院を建てた沢山ポーロという先生はもう祈りの人だった。もう自分は年老いて何もできない、しかし後で、この召されて床を上げた時に、もう下には多くのおびただしい、こう小さい紙がですねいっぱいあって、そしてその紙一つ一つになんと祈りの課題が書かれていたという、そやかしを聞いたことがあります。だから自分は体が弱いし何も奉仕ができない、いやできるものがあるわけです。それは神様に取りなしの祈りをなしていくことができる。そして私たちに必要なのは、今の時代にあっても祈りほど大切なものは他にはないということを思わさせられるわけですけれども、私たちは神様の御業が表されるように、そしてそのために実はこの私たちはこのキリストの体として作られて組み合わされている。27節を見ると、あなた方はキリストの体であって一人一人はその部分ですとパウロは言ったわけですけれども、私たちは実はお互いにはなくてはならない存在であるということです。もう目はいらないって言って目をくり抜く人とか、もう足は役に立たないって言ってもう切っていくっていう人はないと思います。もうそういうことをしていってしまったら、もう体としての存在がなくなってしまう。むしろ私たちはお互いを尊いものとして、そしてまた体として私たちはこの主にある交わり、そしてまたお互いに配慮する、そういうものでありたいと思います。そして28節にはこの実際的なことが出てるんですけれども、使徒たちや預言者、教師たちが実は神の教会に建てられている。そしてまたそういう人たちがこのさまざまな奉仕をするわけですけれども、しかしそれに勝るところの賜物があるということをパウロは語っています。31節に、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさいということを勧めました。実はそのより優れた賜物というのが、実は13章に出てくる、この愛ということになるわけです。私たちは何よりも この愛を追い求めていく。そしてまた私たちが救われたのはまさにキリストの愛によって救われた。罪を許してくださったのはキリストの十字架であるということを私たちは絶えず覚えて、また互いに配慮をし、また愛し合うものとさせていただきたいと思います。